ようございます。聖書と福音の時間です。花火という言葉で打ち上げ花火を想像する人も、儚い線香花火を想像する人もいます。同じ言葉でも随分違います。神という言葉で神社やお守りを思う人もいれば、万物の創造者を思う人もいます。同じ言葉でも全然違います。聖書はこの万物の創造者なる誠の神様を紹介しているのです。今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。ある本によりますと、人間は生涯5万人の人と出会って3000人の名前を覚え、そのうち顔と名前が一致するのが300人、友達と呼べるのは30人、そして親友はたったの3人なんだそうです。一生のうちに本当にたくさんの人と出会っていますが、人格と人格が出会って自分の中に革命が起きるような出会いは滅多にあるものではありません。しかし聖書はあなたに人生の革命を起こす方を紹介しています。それはあなたのための救い主、イエス・キリストです。聖書はこう語っているんです。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ここには神がキリストによって私たちを全く新しく作り変えてくださるという約束が宣言されています。一体どのようにして新しくしてくださるんでしょう。三つのポイントで考えたいと思います。第一に、古いものを過ぎ去らせることによって作り変えるんです。老朽化した建物を新しくするためにまずすべきことは取り壊しです。古い残骸をすべて撤去し、更地にすることです。では人間にとっての古いものとは何でしょう。それは神と人との間にあった罪なのです。ヘミングウェイという人がよく好んで語った話があります。あるスペイン人の父親がマドリードへ家出した息子と和解する決心をするんです。今ではひどく言い過ぎたと心を痛める父親は、マドリードの有名新聞であるエル・リベラルという新聞紙に産業の広告を打つのです。パコ、火曜日正午にホテルモンタナで会ってくれ。何もかも許している、父より。パコというのはスペインではありふれた男子の名前です。さて、この父親がホテルに近づくと、そこにはなんと父を待つ800人ものパコという名の若者が集まっていたというのです。世の中にはなんと親との和解を求めている息子たちがたくさんいることでしょう。そしてなんと多くの親子関係が断絶したままになっていることでしょう。実はそのように言ってるヘミングウェイ自身がそうだったのです。彼は若い頃から自由奔放で快楽に身を持ち崩す人生でありました。厳格な両親はそのことが許せず、特に母親は自分の生きてる間は目の前に現れることを禁じたのです。ある年のヘミングウェイの誕生日には、母親はヘミングウェイの父親が自殺した時に使ったピストルをケーキと一緒に送りつけたのです。ヘミングウェイは母親が自分にした数々の仕打ちを生涯忘れませんでした。そして母親の方もヘミングウェイが自分にかけた迷惑を生涯忘れませんでした。血のつながった者同士、本物の親子だったのですが、この二人の間には互いに相手がしでかした罪の生々しい記憶があって、それが思い出されるたんびに和解の気持ちが消滅してしまうのです。彼らはこの古いものによって引き裂かれたままで終わってしまうのです。しかし神はキリストによってこの古いものはすべて過ぎ去ったと宣言なさるのです。 神と人とを隔てていた罪の遮蔽物、醜い人間の過去、恥ずべき行為、すべての咎はキリストが十字架で背負って永久処分してくださったがゆえに、神の前に過ぎ去ったもの、どこにも見当たらないものだとおっしゃるのです。第二に、神はキリストを信じる者の中に新しい命、新しい性質、新しい霊を授けてくださるのです。キリストを受け入れた人は誰でも新しい命で生きるんです。ところで、昆布は海の中にある間、どうして出汁が出ていかないんでしょうか。それは昆布が生きてるからです。魚は海の中で一生生きてるのに、どうして身は塩辛くならないんでしょう。これは魚が生きてるからです。こんな実験があるんですね。人間と犬とステーキ肉を摂氏120度のサウナに45分間入れると一体どうなるのか。人間と犬は変わらない姿で出てきたんですが、ステーキ肉の方はウェルダムに焼き上がっていたって言うんですね。というのは、タンパク質は70度で熱変性するからです。120度だと油が出て焼けてしまうんです。しかし人間と犬は焦げません。汗をかいて体温を調節しているからです。そしてこれが命というもんなんです。命とは、環境に抗って自分を正常に保つ力を持つものなのです。確かに私たちの体の命は環境に支配されるのではなく、環境を押し返していく力が秘められているんですね。しかし私たちの心はどうでしょう。私たちの魂は環境にコントロールされずに自分を保つ力があるでしょうか。他人から冷たくされると冷たくして返したくなりますね。不親切にされると不愉快になります。他人の態度という環境によって振り回されるのです。人の感情に自分の感情が左右され、他人にハンドルを握られているかのような人生になってしまうからです。他人はどうであれ、おはようございます、お疲れ様と挨拶し、お茶を入れてあげて、目が合えばにっこりする。それが自分が主体的に生きるということですが、そのためにはそうしたいと思う命に転換される必要があるのです。神は人間にそのような新しい命、キリストに似ていく命を授けてくださるのです。第三に、キリストを受け入れた後、キリストはいつも共にいて、毎日毎日私たちのメンテナンスを死ぬまで続けてくださるんです。キリストのうちにあるとは、キリストの支配下にすっぽり包まれるということです。キリストはあなたの傍らにて訓練し、また癒していかれるのです。昨年、俳優の高倉健さんが亡くなられました。彼の最後の出演映画はあなたへというものでした。富山刑務所で作業技官として働く倉島のところへ、亡くなった妻からの手紙が届くんです。遺骨をふるさと長崎の海に散骨してほしいというんですね。さらにふるさとの郵便局止めにもう一通手紙があるので、それを読んでほしいって言うんです。主人公の倉島は自家用車を改造して長崎までの12日間一人旅に出ます。旅の途中、折に触れて妻が元気だった頃に語ってくれた言葉が思い出されます。そしてもし今生きていたら、多分言ってくれるだろう言葉を思い浮かべながら、心が不思議に癒されていくという映画なんです。窮屈な家庭環境で育った彼は、社交性に乏しく、自分を通すことができず、自分さえ我慢していたらいいんだと思って生きている人です。しかしそんな暮らし物の生き方や考えをすっかり変えていったのが彼の妻でした。大阪の道具屋筋商店街に来た時、職人の作った大工道具が売られていました。職人肩身の彼は買うか買うまいか迷うんですが、妻の声が響きます。買えば？いつも自分を背中から押し、励まし、慰め、鼓舞してきた妻の存在によって、自分はいつの間にか大きく変えられていたということに気がついていく旅となるのでした。キリストはそれ以上の方です。あなたの罪を永久処分し、あなたの新しい命となっただけではなく、 キリストを受け入れた後の人生において、いつもあなたを励まし、応援し、語り合い、共に人生を歩んでくださる方なのです。そして私たちはこのキリストと共に歩んでいくうちに、知らず知らずの間にキリストに似せて変えられていくのです。あなたに永遠の命を与え、死後の裁きから解放し、天国の国籍を与える救い主イエス・キリスト、この方をどうぞご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。